ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
大人カレッジ、使える学び大人カレッジ、経済ビジネス学科。聞くだけでわかる気になる旬の経済キーワード。今夜の講師は三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング、コンサルティング国際事業本部社会システム競争部兼 IT 戦略室兼技術イノベーション室の河合和則さんです。今夜のテーマはマイナンバーいよいよスタート、企業と行政の課題とは、ということでお話を伺っていきます。まあ、まず基本的なところからいきたいんですけど、はい、そもそもどうしてマイナンバーを導入することになったんでしょうか。
そうですね、皆様急にこのマイナンバーっていう言葉が急に世間に広がってですね、なんか突然始まったかのように思われるがちですけれども、実はマイナンバーの前身っていうのはもうずっと前、1970年代とかからですねありまして、80年代で90年代とで直近のですね、重機カードというところがありまして、その流れの中の一つとして、マイナンバーというところが起きたというところになりますね。
そもそも1970年代からもうスタートしたプロジェクトだったと、で直近で重機カード、重機ネットってありましたけど、これ結局どうしてうまくいかなかったんでしょうか。
そうですね、実際にはあまりうまくいかなかったというところになりますね。やはりその国民の約 5% の人しか重機カードを持ってらっしゃらないので、全国民に浸透したかというとなかなかそうではないのかなと、特にやはりまず使いにくいというところで、専用のリーダーを買ってくださいであるとか、あとはその顔写真がついてなかったりとかもしますので、結局本人確認に使えないということもありますし、あとはやはりその使える範囲が非常に狭いと、今回のマイナンバーは将来的には民間利用まで見越していますので、それに比べると非常に狭い領域でしか使えないというところであまり浸透しなかったのかなというところになります。
これまでは 5% の人しか結局利用しないような状況だったという、重機ネットから、散々失敗をしてきたわけですけど、ついに実現した。今回はなぜ導入できたんでしょうか。
そうですね、やはり社会的な背景というところが大きいのかなと思います。2007年にですね、消えた年金問題であるとか、あとはですね、やはりその生活保護の不正受給というところで、本来お金をもらうべき人が、もらえて、もらえずにですね、お金をもらうべきでない人がもらっているというところで非常に不公平感があったというところで、公平な社会を作るという意味であれば、番号をつけてもいいのかなというふうに世間が動いたというところが一つ大きな背景としてあるのかなと思います。
ずるい人ばっかり得してるじゃないか、この状況を正そうとしたことが今回マイナンバーの導入に動いた、大きく動いたきっかけになったということですね。いわゆる最初にマイナンバー制度の話が出てきたのは民主党政権の頃で、結局決まったのはなんか安倍政権になってから、なんかそんなイメージがあるんですけど、実際どういう流れで決まっていったんでしょうか。
そうですね、今お話ししたその消えた年金問題というのが2007年に起きまして、でその後2009年にその民主党政権に政権交代になったんですけども、その2年間の間に作られたマニフェストに関しては、民主党もマイナンバー制度をやりますよというふうに言ってたんですね。で実際その政権取った後に関しては、民主党が、マイナンバー制度の基本を作っていったと。ところがまた2012年ですね、自民党にまた政権が戻りまして、その基本を、引き継いだまま、今回法案化に至ったというところになりますので、基礎は民主党が作って、応用のところは自民党が作ったと。もちろん細かい論点は違いますけれども、そういった流れで、今回マイナンバー制度というのが可決されたということになります。
政権をまたいでも進んでいったこの事業ですけども、ついこの前も年金番号の流出というのもありました。行政の管理というのは大丈夫なんでしょうか。
そうですね、やはりその 100% 安全かというとそうではないというところがあります。で行政の管理に関しても大きく2つのやり方があります。で1つが、分散管理というもので、番号をですね、1つの情報のところに集中させないと、つまり年金も税も、社会保障も災害情報も1つのデータベースに持たないと、それぞれの各役所が必要な情報だけを保持するというやり方です。でもう一つが一元管理というところで、もう一つのところに情報を集めてしまうと。 で必要なものを各役所が見に行くという流れです。で一般的に世界で多いのはその後者の方なんですね。一元管理の方が多いです。非常にシステムコストも安くつきますので、まあ、後者の方が多いんですけれども、今回日本は、あえて分散管理というところを選んでおります。それはやはりその漏洩した際のリスクがですね、例えば今回の年金機構の漏洩事件のようなものが仮に起きたとしても、年金情報は漏れるけども、それ以外の税であるとか所得の情報は漏れないというところが分散管理のメリットになりますので、うん、まあ、今回日本はそちらを選んで、まあリスクを抑えているというところになります。うん、
は
い、
まあ、リスクは抑えたところで、で行政がこのマイナンバーを情報ちゃんと管理してますよっていうのをチェックする仕組みっていうのはあるんですか？
はい、特定個人情報保護委員会という独立した委員会があります。でこれはですね、いわゆる三条委員会と呼ばれるようなものと同じでですね、省庁と同じ権限を持っている委員会になります。はい、例えば国家公安委員会であるとか公正取引委員会であるとかと同じですね、まあ、非常に強い権限を持っております。まあ、ここの委員会が、きちんと管理されているかどうかを管理監督であるとか問題があれば立ち入り検査をしたりですね、うん、そういった権限を持っておりますので、まあ、ここが、チェックをしているというところになります。
はい、まあ、昔の話ですけど、なんかある職員が芸能人とか政治家のこう、なんか年金情報とかこっそり見ていたみたいな、はい、そういう事件もありましたけども、
そうですね、
そういう時にこの今おっしゃった組織が動く。
そうです、そういった事案があった場合に関しては動きます。うん、でもう一つ特徴としてはやはり内部告発で動くというところになりますね。事案が起きてもなかなかそれが明るみに出ないというケースは非常に多いと思うので、うん、まあ、こういったことをやってる疑いがあるよというところをこの委員会に報告すれば委員会が検査に来るというところになります。
うん、まあ、公安委員会のようにっていう、まあ、例えが出てきましたけど、はい、まあ、それぐらい強い権限があるということは、
そうですね、
まあ、マイナンバーを漏らしてしまったっていうことに関しては相当重い罪が用意されている。
そうです、すでにですね、個人情報に関しては個人情報保護法という法律がありまして、まあ、そちらで罰則定められているんですけれども、今回この特定個人情報保護法に関しては、個人情報の約2倍から3倍の刑罰の重さというところになっております。
うん、
ですので個人情報を漏らした、もう個人情報プラス番号を一緒に漏らすということに関してはかなり重い罰則というところになっています。
はい、まあ、それぐらい、まあ、セキュリティに関しては細心の注意を払ってスタートしようとしている、はい、
そうですね、
っていうところですよね。
はい、
さあということで、まあ、ここまでの経緯をざっくりと河合さんに教えてもらったんですが、この後はいよいよ企業はマイナンバー導入でどんな対応が必要になるのかということを伺っていきます。皆さんからの質問もお待ちしています。使える学び大人カレッジ経済ビジネス学科、今夜の講師は三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング、コンサルティング国際事業本部河合和則さんです。今夜のテーマはマイナンバーいよいよスタート、企業と行政の課題とはというテーマでお話を伺っています。まあ、前半はまあマイナンバーが始まるに至った経緯を説明していただいたんですが、まあ、いわゆるこの通知カードというものがもう届き始めています。はい、まあ、これが届いた時にお給料をもらってる先、
はい、
まあ、いわゆる収入を得てる先にこれをまあ提示する義務が発生するんですが、はい、その預けた先はどんな課題を抱えてるのか、
はい、
いよいよここからはその話、企業はマイナンバー導入でどんな対応が必要になるのかをじっくり伺っていきます。まあ、マイナンバー通知カードが届いたら、今も言いましたが個人は勤め先に番号を届けなければいけない、このマイナンバーを管理しなければいけない企業の対応も大変ですよね。
そうですね、まず企業は皆様従業員の方の番号を集めないといけないと、
はい、
でもちろんそれは正社員だけではなくて、例えばアルバイトであるとかパートであるとか契約社員であるとか、そういった非常勤の方の番号も集めないといけないので、まずそれをどう集めるのかと、うん、そして集めたその番号をじゃあどのようにしたら管理すればよろしいのかと、鍵付けのところに入れるのか、あるいはシステムで入れるのか、それから破棄ですね、あとはそういった方が辞めた場合、契約が切れた場合、もう速やかに破棄をしなさいということですけれども、じゃあどのようにしたら破棄になるのかというところも決めておかないといけないというところで、この一連の流れをどのようにして管理するのか決めるのかというところが検討事項になるのかなというところになります。
は
い、
まあ、集める、まあ、収集するですね、保管で利用で破棄、
はいはい、
それぞれ、まあ、いろんなこう管理をしていかないといけない
そうです、ね、
いうことになると思うんですけど、まあ、まず社員のナンバーを収集するっていう段階ではどんな対応が必要になりますか。
はい、収集はですね、今働かれている方と新しく入ってこられる方で異なります。今働かれている方に関しては対面でこう顔を確認すればそれで本人確認になるというふうになっておりますので、うん、まあ、お会いして顔を確認して番号をいただくというだけで済むんですけれども、はい、新しく勤務される方に関しては顔を見てもその人が本人かどうかってわからない
ですね。
のでそうなんですよね。なので必ず免許証であるとかパスポートであるとか、あとはマイナンバーカードですね、そういった顔写真付きのものと照らし合わせて、あ、じゃあ何々さんですねという形で番号をもらう必要があるというところになります。
は
い、
まあ、マイナンバーカードは通知カードをもらった上で、はい、さらに申請してもらう証明書、はい、
証明書ですね、
カードですよね。はい、はい、これが新しい会社に関しては必要になる、
はい、
ということですね。あとこう家族がいる方とかもいますよね。はい、
そうですね、ご結婚されたりであるとか、まあ、お子様が生まれたとか、まあ、そういった扶養家族が増えた場合に関しては会社にご報告する必要がありますので、まあ、そういった際の、番号の変更の届けをどのようなルートでもらうのかというところもありますし、あとはなくした場合ですね、なくして、まあ、警察に届けを出せば番号を変更できるということになってますので、うん、まあ、そういった方もしかしたらその財布に入れてて落としてしまったであるとか、そういった方がいらっしゃれば速やかに報告していただかないと、うん、まあ、税務署からこの番号違いますよと言われてしまいますので、はい、まあ、そういったところを速やかにもらう仕組みを作る必要があるのかなというところになります。
はい、まあ、万が一なくしてしまった場合は改めて、まあ、申請をして新しいナンバーをもらって、それをまた会社の方に提出しないと、はい、報告をしないといけないということになるわけですよね。まあ、そういうことが、まあ、もともと会社員の場合ってもう収入はだいたい国とかいろんなところにはもうバレてると思うんですけど、まあ、よりこうはっきりと分かるようになると、
そうですね、
いうことになるわけですよね。で、まあ、マイナンバーを収集しました。で、これをきちんと管理する保管するためにやらなければいけないこともありますよね。
はい、で、保管に関しては大きく4つの仕組みで、管理しなさいというふうに決められています。
はい、
一つがですね、組織的安全管理措置というやり方になります。で、これはどのようなものかというと、担当者を決めなさいと、で、責任者を決めなさいと、で、何か例えば漏洩が起きた際の連絡網というものを作っておきなさいということになります。うん、つまり会社としてきちんと取り組んでますかというところが、この組織的安全管理措置のポイントになってきます。もう一つが、人的安全管理措置というところで、きちんとマイナンバーを扱う人に関しては研修をしなさいと、うん、マイナンバーの重要性っていうのを分かった上で、マイナンバーを取り扱ってくださいということになりますので、きちんと人の管理研修というところが求められているのは、この人的安全管理措置というものになります。
これはもうどの会社でもそういう人が必要になる。
はい、必ずマイナンバーを扱う方っていうのは、例えば税であるとか社会保障の手続き上必要になりますので、そういった方に関しては必ず研修をするということが必要になってきます。
はい、これが2つ目ですね。はい、
で、3つ目が物理的安全管理措置というものになります。で、これが非常に曖昧な概念なんですけれども、うん、例えば大企業では、例えば静脈認証で、入る人を決めて常に監視カメラを24時間作動させているという会社もありますし、まあ、小さい会社、まあ、中小企業のであれば、例えばノート PC にまあフィルターを貼るであるとか、うん、まあ、ちょっと後ろが壁になっているようなところに、作業をするとか、うん、つまりこう見えないような工夫を何でもいいからしなさいということになります。う
ん、ちょっとまあ曖昧ではありますけど、ね、小さな事務所の場合は仕方ない部分もありますもんね。
そうですね、でも何もしないということではなくて、まあ、こんな工夫をやってますよというようなことが立て付けができれば十分かなと思います。
はい、まあ、物理的安全管理措置、まあ、周りから見えないようにする、はい、大きな企業とか、まあ、それなりの建物があるところだとちゃんとこう別のところに保管するっていうことですよね。
そうですね、
はい、で4つ目、
はい、で4つ目が技術的安全管理措置というところで、これはいわゆるシステムの話になります。ですので必ずそのログインの管理であるとか、パスワードをつけてますかであるとか、まあ、そういったところで常にこうみんなが見れるような状況じゃなくて、入れる人は決まっていて、パスワードもきちんと管理されていて、システム上でも安全に管理しなさいというのが、この4つ目の技術的安全管理措置というものになります。
はい、この安全管理措置が4つポイントがあったわけですよね。
はい、
で、まあ、集めます、で管理をしています、 で今度はいよいよ利用になるんですけど、マイナンバーの利用もやっぱりルールが決まってるんですよね。
ここがポイント。
ここがポイントですか。
そうですね、利用に関してはいろんな帳票でマイナンバーを使っていくということになります。
はい、
ただですね、今回に関しては税と社会保障、それから災害ですね、特に企業に関しては税と社会保障が中心になってまいりますけれども、うん、これ以外に番号は使ってはいけないということになっております。ですので例えば社員番号に使うであるとか、個人を管理するために使うであるとか、そういったものには使ってはいけないと、つまり税目的と社会保障目的だけで番号を使いなさいというのが今回の、管理の、一つのポイントになってくるというところになります。
はい、まあ、それ以外については使ってはいけない。
はい、
まあ、ちょっと今後に関してはまたどんどんいろんなものが増えていく可能性は
ありますね。
はい、ありますけど、とりあえずスタートの段階では社会保障、はい、そして税金、
はい、
企業にとってはまあこの2つに限って利用できる、
はい、そうですね、
ということですね。はい、で、まあ、集めたマイナンバー、まあ、先ほど破棄という話もありますけども、
はい、
まあ、こういつまでもその企業が持っていっていいっていうものでもないわけですもんね。
そうですね、はい、もちろんその人との、契約であるとか雇用関係というものがなくなった場合に関しては速やかに破棄しなさいと、うん、速やかにというのは、まあ、概ね1年以内というふうに言われておりますけれども、必ず退職して1年以内に番号を破棄しなさいというふうに言われております。
うん、これ破棄の仕方っていうのはどういう感じになるんですかね。
いろんなやり方があると思います。もう本当にアナログなところで言えば、まあ、マジックで塗りつぶすであるとか、うん、まあ、上からシール貼って見えなくするというのはありますし、はいはいはい、あとはそのシステム上で番号を消してついているものと差し替えるというやり方もあります。いずれにしても番号が見えないような状態にして、帳票を取っておきなさいということになります。は
い、まあ、いわゆるさっき人的安全管理措置っていう、まあ、責任者決め手とかありましたけど、はい、まあ、まさにそういう人がそういうことを一応決まってる項目を全部一個一個洗っていってやっていく、はい、
そうですね、
っていうことになるわけですね。
はい、ちょっとそこは手間なところになるんですけれども、うん、番号を見えない状態にするというところがポイントですね。
はい、という、まあ、制度が始まるわけですけど、まあ、マイナンバーイコール個人っていうようなイメージもあるんですけど、それとは別に法人にも番号が振られるんですよね。
はい、法人には13桁の番号が振られます。その法人は例えば、親会社子会社すべて関係なく一つの法人になっていればすべての会社に一つの番号が振られるというところになります。う
ん、はい、これは個人に関してはできるだけこう外に見られないように、
はい、
こう管理を厳重にっていう感じですけど、企業の場合はどうなんですか。
この法人番号に関して言えば自由に使えます。うん、そしてすべてホームページ上、国税庁のホームページでこの株式会社の番号はこれですよというふうに公開されておりますので、うん、自由に使っていただいて構いません。
はい、まあ、それによって企業同士はメリットがある。
そうです、この導入の目的自体が今ですね、例えば金融庁であるとか財務省であるとか、まあ、関係各省がですねそれぞれ自分たちが使っている番号であるとかコードというものがあるんですけれど もうそれを一つやめてしまって、もう一つの番号で統一しようと、うん、それによってこう省庁間の連携っていうのをしやすくしようというのが一つの目的ですので、まあ、その番号を使ってどういった形でも利用できます。うん、例えば顧客先の管理であるとか、まあ、売りかけの管理であるとか、そういったもので使っていただいても構いませんし、まあ社内のですね取引先の状況を確認するためにこの番号で引っ張ってくると、うん、情報を持ってくるということも可能です。
うん、はい、まあ、法人に関してのナンバーはオープンに、
はい、
効率的に、で個人に関してもやっぱり一人一人の番号をつけることで、まあ、いわゆるこう行政の方がコストが削減できたりとか、
そうですね、はい、
まあ、無駄が減ったりとか、そういうことにもなっていく。
そうですね、はい、マイナンバーの目的の一つは行政の効率化であるとか無駄の排除というところになってますので、まあ、番号を使ってマイナンバーもそうですけれども、まあ、こういった番号共通の番号を使って、まあ、手間を省こうというところの動きの一つになります。
はい、さあ今夜は三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング、コンサルティング国際事業本部河合和則さんにマイナンバーいよいよスタート、企業と行政の課題とはというテーマで講義をしてもらいます。